音楽に込み、阿部直美の心の旅、名曲の舞台を訪ねて。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。またこの番組、毎週名曲と言われている一曲を取り上げて、その曲の舞台となっている土地へ阿部直美が行って、その曲にまつわる歴史やエピソード、また風景などをレポートして皆様にお伝えする番組となっております。お相手は、
はい、平野翔三です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。いや、先週ね、はい、終わりの方、私ちょっとおかしくなかったですか？
いや、わかんないですね。
あのエンディング、阿部直美の自分の紹介ね、曲紹介する
とき
に、
はい、まあちょっと巻いてたみたいなね、ディレクターから巻きがありましたね。
そうね、巻きがあって
早くしてくれって。
そうね、なんかね、私ね、
ダラダラダラダラ喋るとね、
そうなんですけど、
やっぱりね、ディレクターもね、もうなんかね、ブースの向こうでもうなんか苦虫を噛みつぶしたような
感じ
で、
ね、なんかね、私ね、それがもうおかしくなっちゃって、なんであんな顔してんのかなとか、あのよ、もうちょっとさ、野菜普通にやればいいのに、もう早く早くって、もう、まあね、顔がさ、くしゃっとして顔してね、うん、なんかそれがおかしくなってきちゃってたんだ。
いやいや、おかしいって言うんですか、向こうからするとね。僕も経験ありますけどもね、もう殺意を覚えるぐらいになるんですよ、多分。
殺意があったかもしれない。
いい加減にしろよ、お前、何喋ってんだよ。
そうなの、
もう一回、何回喋ってんだと。
い
や、
だからそういう巻きがあると、こっちも言ってることがほら分かんなくなってきちゃって。
まあそうですけどね、でそれが、まあ、それテレビだってあるからね。
それが余計になんかね、おかしい。だからそれの状況がもう第三者の私がなんかね、上から見てて笑ってるのが乗り移ったみたいな感じで、もういやいやいや、おかしくて、
まあ、ちょっと巻きが出てましたんで、ね、私もちょっと巻こうと思ったらね、長々とまたそれを無視して喋る人いるんです、やっぱり。いや、
そうしたらさ、あのもう広野さんも一緒になってね、ほら、
う
ん、ほらみたいな顔で、も
う
この顔がまた憎たらしい顔でさ、
まあ、ね、
合図してるから、私も途中で本当になんか自分が何言ってるか分かんなくなっちゃった、
まあね、ラジオってまあの、ね、そうやっぱ時間の中でうまくパシッと収めないとね、まあ、編集すればそれ、素人に限ってね、こうやってハサミでこうやってこうやってねって言ってね、まあ、カニさんみたいなことを分かったようなことをやる人いるんですよ。あそこはこうしといてねって言ってね、まあ、素人に限って誰がやるんだそれをみたいな。
そうだよね、
うん、思うんですよ。ここはカットしといてねみたいな、今時ハサミでカットしねえよみたいな、まあ、そういう形でございますよ、うん、まあいいですよ、はい、
まあ、そんなことがありましたね、
今日ね、29日、
まあうん、まあ毎回毎回ちょっとね、カバーアルバムの宣伝で申し訳ございませんけれども、ね、まあ、あの8月のね、5日にはこれはね、ちょっと埼玉県の坂戸っていうところで、はい、北坂戸駅からもう徒歩1分のところにあります、あのオルモンという会館があるんです。
そうですか。
だいたいね、150人ぐらいの会館なんですね。
なるほど。
で、ちょうどいい、うん、あの雰囲気で、
うん、
いい、ね、もういい具合のライブを行います。ま
あ、今回12曲入りのアルバムを出したということで、その発売イベントということで、ね、
は
い、
そうなんです。
ほとんど、まあ、9曲はカバーということなので。
そうです、うん、
まあ、先々週からね、
うん、
名曲の舞台を、うん、
ちょっとね、
ちょっと休んで阿部直美紹介コーナーみたいなことをやってるわけですね。
まあ、だけどほら、名曲ですから、
まあね、全部カバーですからね、
そういうことなんです。
まあ、先々週は、ケイウンスクさんの、
そう、あの昭和最後の秋のことでした。うん、で、先週が
身も心も
ですね。
いい曲ですよね、確かにね。
うん、名曲ですよ、やっぱり。
まあ、舞台はちょっとね、
まあ、そうなの、
はい、
で今回はね、
考察しました、はい、今回は
舞台があります。
はい、なるほど。
アメリカ、はい、朝日の当たる家です。
あ、これね、
はい、
これはやっぱり、
うんうん、でね、こちらもね、あのいろんな方がカバーされてるんです。
はい、
なので今日皆様にお聞きいただくのは、千秋直美さんのね、
あ、千秋直美さんも歌ってる。
そうなんです。朝日の当たる家を、まあ、私も結局歌うようになったのは千秋直美さんがきっかけなんです。
あ、なるほどね。
うん、まあ、でもアレンジがこう変わりましたので、ね、歌い方は変わってますけども、うん、もう千秋直美さんが私はベースになってます。そういうことでね、皆様に今週の第1曲目を、千秋直美さんで朝日の当たる家お聞きいただきます。はい、朝日の当たる家お聞きいただきました。まあ、なんかね、この曲も人によって全然雰囲気が変わりますね。
そうですね、これはボブ・ディランも歌ってるということにな
って
るね、
全然
資料を見るとね。
そう、雰囲気がね、
はい、
なんかやっぱ千秋直美さんが歌うと歌謡曲風のなんかこう朝日の当たる家って感じですよね。
すごいなんか演技っぽいなって、ちょっと と思いましたけど、私
演技っていうか、うん、こうなりき、その娼婦になりきるんですよ、彼女は。 あのなんかこう聞き迫ったようなこう表情だとか表現力っていうか、それでもそういう方っていないじゃないですか。
なるほどね、
うんうん、でも他の方はねまた違う、
まあ、この舞台はどこ、うんうん、アメリカのいわゆる、娼婦館っていうことになるんですかね、まあ、
そうですね、朝日楼というね、だから別名朝日楼、うん、朝日楼ですよね。
へえ、まあ、そこにその女性がたどり着いて、まあ、一生を終えるみたいなことなんですかね、まあ、
そうですね、
歌詞を見るとね。
そうなんですよね、まあ、これもでもあのほらあの日本人の浅川真紀さんが、
はあ、あこの詩は浅川真紀さんは、うん、まあ後で紹介しますけどね、うん、はいはい、
訳詞をされてるんですね。
あ、訳詞をね、うん、
なんで、まあ、元のはまたちょっとまた違う内容なのかもしれないです。英訳、まあ、また違う。
あ、これニューオーリンズになってますね。作詞は浅川真紀で、作曲はこれはアメリカ民謡ということになっておりますね。
だからなんかこうほらこれはこう娼婦っていうかね、うん、のあれですけど、多分もともとはこうなんていうか孤児院みたいなだったんじゃないかなっていうちょっと記憶してるんですけどもね。
うん、
なるほどね。だからちょっと内容が少し変わってるのかもしれない。
はい。
うん、まあこれ朝日楼っていうのね。
はい。
この名前も
朝日楼ね。
ええ、実はあのこれ場所ですよね。
うん。
あの私のタイトルアルバムのカバーアルバムのタイトルも、うん、13月の陽炎、
うん、
月下楼と。
あ、それじゃパクって。
まあ、なんですがヒロノさん、そのパクってて、あ、ちょっとあれ似てるとか、
はい、
あれあれっていうことにならないの？
ならない。パク、あ、パクってんだなって
まあそれはもう、まあ、うちのマネージャーが得意なのでね、はい、
あ、なるほどね、
うんうんうん、まあ、ちょっと私もちょっとある意味があるんです、このアルバムは。
へ
え、この13月の陽炎っていうのもなんじゃなんじゃ13月って。そう
ですよね、13月っていうのはないわけ。12月終わりの後のなのか、うん、13ヶ月という意味なのか。
そうでしょ、分からないですよね。
どっちですか。
いや、でもこれはね、今ここでは言えない。
あ、そうなんですか。
おいおいとこう動画を配信していきます。
あ、なるほど。
そこの動画で答えが分かるようになってきます。
なるほどね、
ミステリアスなんです。
一応考えてるんですね。
そうなんです、うん、なのでこれを皆様に、ね、またあの YouTube などでね、また楽しみにしていただければと思うんですけど、うん、
じゃあこの歌詞と舞台をちょっと考察していきましょうかね、うん、
はい、
歌詞を2行読みますと、はい、私がついたのはニューオーリンズの朝日楼という名の女郎屋だったということですね、うんうん、
そうなの、女郎屋に、
まあ、どっからついたんですかね、どっからニューオリンズになったんですかね。
まあそこは、まあ、いいんじゃないですか、まあ、
いいんですか。で、うん、愛した男が帰らなかった、
うん、
あの時私は国を、あ、国を出たんだね、国を出たのさ、まあ、
国ってふるさとって書いて ね国、うん、
はい、汽車に乗って、また汽車に乗って、汽車に乗って、貧しい私に変わりはないけど、
うん
うん、
あのちょっと疑問に思ったんですけども、
はいはい、
まあほらこういう商売される方っていうのは、うん、まあ、家族がね、うん、もう貧乏だったとか、うん、もうそういう状況だと思うんです、
まあ、そうでしょうね、
でも詩の最初がさ、うん、愛した男が帰れなかったから始まってるから、
うん、
あれ男性とこう終わりになってなんでこっちの方に行っちゃったのかなっていう最初疑問を持ったんです、
はいはい、
まあ、でもよくよく考えたら、まあ、やっぱりもともとはそういう子だったかもしれないんですよね、あの、うん、親がいないとか、
うん、まあ、そこに行くしかないというような、うん、まあ、切なさを歌ってるんでしょうね、
かもしれないですね。やっぱその例えばそう、ね、好きな人ができて男性と暮らしてっていうことだったんですけど、結局はまたそこに行ったっていうことなのかなと思うんですね、
うん
うん、
難しいですねこれはね。そう、まあ、男性が帰らなかったから女郎屋に行くっていうところはちょっとねどうなのかなと。
でそれかもともとそういうちょっとやっぱりね貧しいのでそういう商売をされてたかもしれないけども、
先にね、もう、
うん、そう、うん、けどもやっぱりこうね男の人が救ってくれた、
うんうん、
でもその男がもう、
ああ帰らなかったと、
そう、
ね、
そういうことになったので結局はまた貧しい私になってるわ、うん、まあもともと貧しない私はっていうところなのかなとも思う、
うん
う
ん
う
ん、なるほどね、
うん、
非常に難しいですね、これ
ね。そうなんです。で、時々思うのは、ふるさとのあのプラットフォームの薄暗さ。
これは英語版だとですね、ハウス・オブ・ザ・ライジング・サンということになって、まあ、朝日館というふうになってますね、和訳をそのままの和訳を読むと、ニューオーリンズに館があったと、朝日館という館だったと、そこは多くの 若く貧しい少年らの廃墟だった、神よ僕もその一人だったというふうになってますね、ずいぶんちょっとイメージが違ってますね、まあ、ニューオーリンズにあったのは朝日館という館で、それはまあ貧しい少年たちが住む、
とこだったんですね、
はい、それが、神様僕もその一人だったんだと。
だから結局何あのそっちの英語の方だと男性が主役な感
じですね。そうですね。それでまあ2番を、まあ、2番もあるんですけども、母は裁縫を仕事にしていて僕に青いジーンズを塗ってくれたりしたの。お父さんはギャンブル教でニューオーリンズに入り浸っていたと、まあ、ニューオーリンズとはそういうギャンブルが、ね、盛んな土地ですからね、なるほど、
まあ、だからかな、よくあのほら曲のイメージが違うっていうふうに思ってたんですね、あの外人さんが歌うこの朝日のあたり家と、日本人の人たちが歌う、ね、やっぱ日本人のはやっぱり大体浅川さんの詩で歌ってる人が多いから、だからなんでこんなに雰囲気が違うのかなと思ったら、まあ、詩の内容がまあ違うってことですよね、
だからまあ民謡としては割と暗い民謡だったんでしょうね、アメリカとしてはね、これね、
暗いと心の叫びなんかね、そういうこのね、
そうですね、そういうことですね、へえ、私、まあ、今日で初めて見させてもらいましたけど、へえ、でこの3、まあ、先に英語版の紹介をすると、さてギャンブラーがいるものといえばスーツケースとトランクだけだった、そして彼が満足する時といえば酔いつぶれている時だけだった、母よ子供に言い聞かせてくれ、僕がしでかしたことをするなと、罪と惨めさの中で生活を送るなと、朝日の登る館でと、
まあ、だから、まあ、ある、ね、男の子の人生っていうかいうの感じですよね。
ああ、なるほどね。で、まあ、浅川真紀さんはそこを娼婦官として
女にそう変えたんですよ、
女性としてね、主人公に変えて、
だからこうなんかこう全然今度やっぱり雰囲気変わりますよね、
はい、で先ほど聞いてもらった、千秋直美さんもこの詩で歌ってるってことですね、
そうなんです。なのでやっぱり千秋さんはその娼婦になりきるあの表現をしてるんですよね。
ああ、そうなんですか。まあ、随分そう浅川さんもね変えたんですね。
ね、だいぶそうですね。
まあ、アメリカの民謡そのまま行くとちょっと違いましたけども、まあ、浅川さんのね、そうですか。舞台はもう、女郎屋ということで。
そうなんですね。なんかこう、まあ貧しいところがあって、でほらでも途中今度後半の詩が出てくるじゃないですか、
はいはい、
誰か言っとくれ妹にこんなになったらおしまいだってねって、
あ
ここも侘しいなんか、まあね、切ないっていうかね、妹がいたんだって、すごい願いですよね妹への、だからね、どんなあ離れ離れになっちゃってるしね、なんかここもね結構深いなぁなんて思ってますよ。
まあこれはアメリカではですね、さらに朝日のあたりで言ったら女性が歌うと娼婦の館、男性の曲になると少年院という表現をしてるという人が多いということですね、まあ、男性が歌うと、まあ、この少年院に来たっていうことに変えて、女性だと、まあ、娼婦の館というふうになってるんですね。
アメリカでも、じゃあ詩も少し変わるんですかね。
いろんな方が歌ってるということで、やっぱり
そうなんです、
娼婦の歌として歌ってる方もおられるというふ
う
に、まあ、ディレクターを用意してもらった紙に書いてありますね、これちゃんと、なるほど。
だからやっぱりなんかこう内容がこうやっぱり変わるし、叫びも変わるし、表現が変わりますよね、すべて。だからなんか面白いななんて思ってい
ますよ、まあ、男性ではここはもういわゆるまあ吹き溜まりとね、悪の吹き溜まりなんだからここに行っちゃダメだと、ね、俺みたいな人生を送るんじゃないぞっていうことをまあ教えてる歌になってますね、で女性だとやっぱり浅川さんが書かれてるようなことになって、
まあ、結局だから同じことですよね、伝えたいことは ね、
まあ、ね、自分がこうなってはダメなんだと、
ダメなんだぞって、そうそう伝えたいことは違うんですよ。 へえ、まあ、妹や、ね、家族にこうなったらダメだぞって言ってるけど、まあ、まあ世間に伝えられる伝えてる歌なんでしょうね。
まあね、まあ田舎からニューオリズに向かってということですね、これはね。
そうですね。
それで時々思い出すのは
ふるさとの
プラットフォームの薄暗さと、
はい、うん、その出発する時とかね、やっぱりいろんな、はい、どんな国を捨ててっていうような思いが蘇るんでしょうかね。
まあ、これちょっと私もなんかね、分からないところはないので、うん、まあなるほどっていうことです。
どういうこと？
いや、
どういうこと？
先週のね、身も心みたいにね、うん、
愛とか言われちゃうと分かんないでしょ。
いやいや、ちょっと情景が分からない、ね、難しいじゃないですか。
あ、情景分かんないとね、
う
ん、
そう、犬の遠吠えがあって起きましたと、
まあ、ここはもうアメリカの舞台だっていう、あの場所から想像がつきますもんね。
そうですね。なんかえ、ちょっとなんだろうっていうところがないので、なんとなくまあ分かるということですかね。だからあんまりなんかケチをつけようがないなっていう。
あ、そっかそっか、いつもそうなのもう本当にケチばっかりつけるから本当に話がずれちゃうんですけどね、まあでも本当にこの朝日の当たる家は、あの逆に今回だから私難しかったんです。あのいろんな人の聞くと、全部が雰囲気が違うし、うん、どこに行くんだろうみたいな、うん、でまあ私のアレンジがありましてね、
うんうん、
でもなんかそのアレンジにこの日本語の詩っていうか、
うん、
それをどうやったらいいんだろうっていうのがなんか結構わからないで難しかったですね今回。でもなんかどんどんほら変わっていくじゃないですか、気持ちも変わっていくので、あの収録した時と今の私がまたちょっと違う気がするんですよ。なのでまあね、アルバムはこれから発売ですけども、多分ライブではなんかまたちょっと違う朝日の当たる家になるんじゃないかななんて思ってます。
まあ、千秋直美さんは、これを2003年のアルバムに入れたということですかね、
はい、
バーチャルコンサート2003ということでね、まあ、バーチャルなライブコンサートという趣向のアルバムだそうでございまして、12曲目の黄昏のビギンの後に朝日の当たる家という曲を入れておりますね、その黄昏のビギンの直後に、まあ、恋の行方行き着いた果ての半生を懺悔するかのように女の、痛切な歌が続くということ
で、ね、
まあ、でも普通にちゃんと真面目に働けばいいんじゃないですか。別に勝負
会に行かなくても、はい、またそこ行ったらね、
はい、
でも行っちゃったんだよ。
いや、だから行かなくていいんじゃないですかっていう。
でも例えば身分の、まあ、あの証明がないとか、なかなかね親がいないとか、
まあ
ね、そういうのがあると、
まあ、それはありますよね多分ね、分かります。
働きづらいっていうか、あの受け入れてくれないとか、ね、あるんだと思うんですよね、
まあ、刑務所帰りとかね、そういうことになっちゃうとねっていうのはありますよね、それは分かりますよ。
多分ちょっとそういうのがあったのかなと、思います。
まあだからそこしか行くことができなかったっていう心情なんでしょうけどもね。
そうですね、はい、きっと、
うん、
あとは例えばほら最初の頃に言ったもっともっとちょっと貧しいから
なんかでもこの前アメさんはそういうね、まあ、例えば AV とかね、まあ、そういうところに行く人は6年もんじゃないって言ってましたよね、なんか。
あ、でも時代、私ね時代を思うんですよ。え、ヒロナさんは何あのそういうところ行って、
はい、
あの
まあ、なんかろくでもない女ばっかり、
そういうところ行って、はい、そういう人たちは純粋だとかって言ってませんでした。
いや、それはちょっとどうだ
ろう。なんかちょっと私はそれなんか違うんじゃないかなと思いますけども。
いやいや、だからろくでもないってことですよね、
いや、ろくでもないじゃなくて、いや、
は
い、
この方はどうなんですか、そういう意味では。
だから、まあ、だから時代と、あとやっぱりいろいろ意味があってとかどうしてもっていうのがあるけども、はい、なんとなくですよ、はい、今の時代であの例えばニュースとか見てても、
はい、
なんかそこまで貧乏なのって、ただ自分のためにお金を手っ取り早く稼ごうとか、なんかそういう人が多いんじゃないかなっていう想像はしません、
まあね、
なんか家がどんだけ貧乏ってあんまりそういうに日本人のあれって、
まあ、昔はねありましたけどね、今はそうではないと思う、物が溢れておりますから。
そう
普通に働けば
そ
こそこ生活できるのは、
ね、そうでしょ。
まあ、これは時代がそういう時代でもなくて、まあ、アメリカであるからね、まあ、黒人差別があったりとかね、まあ、そういういわゆる、ね、前歴差別もあったりとかいうのはあると思いますよね。
そうです、だから多分あ全然違うと思いますよ。
そうですか。まあ まあそれはなんとなくわかりますね、
うんうんうん、
まあそして最後に誰か言っとくれ妹にこんなになったらおしまいだってね。
そうで、また一番最後にね、その冒頭であの歌ってる歌詞がまた出てくるんですよ、
うん、
私がついたのはニューオーリンズの朝日ロという名の女郎屋だった、う
ん、
だからもうちょっと開き直りと、
うん、
こう私はこうなのよと、
うん、
でそこにはもうあの、まあね、こういう生き方にちょっと自信を持っていかなきゃっていう思いもなんか含まれてるのかなとも思っております。
まあ、今回の舞台は、まあ、ニューオーリンズの娼婦館という設定で す、ね、ございましたけども、うん、まあね、これはやっぱりなかなか、うん、ちょっとケチはつけにくい。
いや十分なんか変な、 なんか話になりましたよ。
あ、そう、まあちょっとなんかまあね、まあでもこのアメリカの役を見ると、まあ、少年のね、そのたまり場、うん、吹きだまりになってるっていうことで、うん、まあ、そっちの歌詞も非常になんかいいなというふうに見ましたけどもね、
うんうん、だからアニマルズさんとかが歌ってるのを聞くと、もうそっちにぴったりですよ。
はあ、なるほどね。
わ
あ、そうですか、はいはい、私は知りませんでした、それはね、
うんうん、
また勉強になりました。
そうですね、うん、まあ、自分の身をもってね、自分のそういったのあれが、まあでもこんな風になっちゃいけないよという、
うん、
そういうメッセージのある歌でもありました ね、
うん、ね、難しい問題でしたね、
はい、それでは、ね、うん、まあ、次エンディングいきましょう。エンディングです。
3週目でございましてね、阿部直美収録アルバム収録から取り上げている名曲の舞台を訪ね
まだまだありますから、
まあ、訪ねられないですけどね、ニューオーリンズ
は。そうなんですよ、なのでちょっとこのアルバムの紹介が終わるまで、うん、まあまあ、こういった形でやっていきたいと思うんですよね。
まあ、12曲入ってますからなかなか難しいでございますけど。
そうで、ほら冒頭にはね、あの8月5日 の宣伝もちょっとさせていただきましたけども、はいはい、これがね8月8日にあの小岩の音曲堂さんというところ、
ええ、
うん、私がちょっと他の収録もしてるところなんですけど、
う
ん、
そうですか、
その会場で、やっぱりあの記念ライブを行います。
はい、わかりました。
8月8日でございます。
8月8日ね、
まあ、詳しくは、ホームページなど見ていただければと思います。
うん、あと次にこれは8月25日も書いてありますよ、これなんかね。
そう、8月25日はね、こちらもちょっと埼玉県の、
あ、また埼玉
の上尾市です。
上尾ってあんまりよくわからないな。
知らないですか、
坂戸上尾、あんまりよくわかんないですね。
そうですか、上尾市
結構マニアックな、
わかりません
とこで。
いや結構ね、あの上尾市に、はい、ファンクラブ結構固まってるんですよ。
そうなんですか。
なので、うん、やろうやろうって声が あの上がるので、
上尾も
ありがたく
ライブやると、
あ、じゃあぜひともやらせていただけますということで、上尾でもやりますのでね、はい、ホームページ見てぜひとも皆さん、ご参加いただければと思います。
ね、
また応援メッセージ、あとヒロノさんへのメッセージでもいいですよ、もう苦情でもいいです。
いやいや、うん、真面目にやってますねみたいなことですよね。
いつも茶化して、ね、
鋭いね、ツッコミでね、
茶化しても、なんか
切り口
こうやってじゃ、あの話させないんですよ、もうしつこいから、うん、まあそういうことで、苦情のメールでもお待ちしておりますので、どうぞこちらまでお寄せください、うん、ファックス番号03-6659-9064、03-6659-9064、メールアドレス abenaomioffice@gmail.com、 abenaomioffice@gmail.com です。皆様からのお便りお待ちしております、はい、この番組は阿部直美と、
はい、広野正蔵で
お送りいたしました。お別れには阿部直美の割なき声聞いてください。それでは
さようなら。
なかったら私の人生に変わったと、飲むたび飲むたび してはいけない人と知りつつ燃えた償いに理屈では